If you have a heart to dream,
you have a heart to dream.
You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さてドリームハートですが、この4月で11年を迎えました。わー、本当にね、皆さんのおかげです。この番組を始めた時にまさかね11年目を迎えられるなんて思いもしなかったんですけど、これもすべて今日お迎えしたゲストを含め素晴らしいゲストの方々、そして何よりもリスナーの皆さんのおかげだと思っています。これからもぜひよろしくお願いいたします。目指せ20年ですかね。一応言っとくだけ言っときますね。まさにドリームハートでございますね。さあ、そんな記念すべき日にお迎えしたお客様は、先週に引き続きタレントそしてファッションプロデューサーとしてご活躍中のペコさんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。おめでとうございます。
ありがとうございます。ねえ、でもペコさん、今回この初のエッセイマイライフという本が本当に僕すごく好きで、このね、あの先週ジャケットの写真の素晴らしさについて触れたんですけど、
はい、
ブックデザイン、あの、はい、マイライフってピンクで書いてあって、その下にペコって白い小さな、
はいはい、
このデザインとかはどなたか。
これも全部私が。
え？
トントンだ今。
え、ペコさんブックデザイナーなの？
私普通にもう、あの普段お洋服デザインしてるような感覚で、iPad で全てフォントも全部、このピンクのマイライフの色も iPad で色を作って、この色でお願いしますって、でこの位置でちょっとここにこれをかかる感じでっていうのすごい。
この髪の毛にマイライフの F がこうファーってかかってるのも自分で考えたんですか？
そうです、そこに自分で文字を置きました。
え、すごくない？
ありがとうございます。
あのこの帯には、私の子供時代、私が好きなもの、家族のこと、新しくスタートしたブランドのこと、今までの私の全て、大切な家族がいるから強くなれるって書いてあるんですけども、はい、このね裏に結婚も出産も覚悟を持って決めた、この覚悟がすごいですよね。
ありがとうございます。なんだろうな、もう覚悟して、うん、だから何をしてって、本当にもう今こうお話しさせてもらってる時であっても、もう10秒前にも戻れないわけじゃないですか。だから本当にもう私は日々何が起きてももう覚悟を決めて前に進むということしか、なんか自分で自分のお尻を叩いて日々進んでる感じなんですけど、それには自分のことを信じて自分ならできるっていう、自分のことを信頼する気持ち、覚悟がなんか一番大事かなと思って、すごい自分の人生ではなんかそれもあんまり意識したことなかったんですけど、うん、この本を書かせてもらうにあたって、あ、私ってすごい覚悟というものを軸に置いているんだなって自分で気づきましたね。
今日もあの自分らしく生きるってどういうことか、そして多様性、いろんなことを含めて生きる覚悟について素晴らしいお話を伺える、そんな気がします。今夜もですね、タレントでファッションプロデューサーとしてご活躍中のペコさんを迎えして、初のエッセイマイライフのお話を中心に伺っていきたいと思います。ペコさん、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずはペコさんのプロフィールをご紹介します。ペコさんは1995年大阪府の生まれです。原宿系ファッションのカリスマ読者モデルとして10代を中心に絶大な人気を集め、パートナーのリューチェルさんとバラエティ番組やテレビ CM などに多数出演し注目を集めました。一児の母となった現在は、育児や生活の様子を投稿した SNS が人気で、2023年には自身がデザイナープロデューサーを務めるトスタルジッククロージングのデザイナープロデューサーを務めていらっしゃいます。
ありがとうございます。
ということで、ペコさん本当に僕いろんな意味で優しい方だなと思うんですけど、この初のエッセイマイライフの中で保護犬のことをねちょっと書いてますけど、はい、どうですかワンちゃん。
もう本当に癒しです。なんか大きさも結構17キロで、うん、立つと5歳の息子と身長同じぐらいで、
おうおうおう、
ちょっと大きくて、もうそれもあり本当になんかもうワンちゃんっていうよりも一人の存在なんですよね、れっきとした。この1年とか2年でどれだけ救われたかってぐらい、もう助けてもらってますね存在に。
この番組聞いてらっしゃる方は子育て中の方もいらっしゃると思うんですけど、うん、あのお子さんいる時にね、はい、ワンちゃんが家族の一員としていることの意味ってどうだと思いますか、
うん、これは本当に私もう息子にとってもアリソンって言うんですけど、うん、あのうちのワンちゃんが、うん、アリソンの存在って本当にかけがえのない兄弟のようなもうベストフレンドのような存在だなと思っていて、それこそリューチェルがいなくなってしまってから息子は兄弟がいなくて一人なので、息子と私二人っきりのお家、やっぱそこにアリソンが一人いてくれるのではもうえらい違いなんですよね。やっぱそこでアリソンがちょっと息子がねテンションが下がってる時にアリソンがなんかお腹出してくれるだけで息子も笑顔になったりとか。
ちょっと待って、そんな大きなワンちゃんがお腹出すの？
お腹出します、お腹出します、
それ撫でてくれっていう。
そうそう、撫でてくれって。
あ、甘えてるんですね。
そうですね、そういうの見るとすごい息子にとってもいい存在だなって思いますね、う
ん、ね、この今回お出しなされた初のエッセイ My Life、 このエッセイは実はリュウチェルさんがまだいらっしゃる時から書き始めてて。
そうですね、2022年の8月にその私たちの家族の形、これからどうするかっていうのを皆さんにお伝えさせてもらったんですけど、うん、まあ、その時にペコちゃんがかわいそう、ペコちゃんちょっと優しすぎるよ、大丈夫、うん、ペコちゃんみたいな風なすごい、まあ、優しい心配の声をたくさんいただいて、でも私はかわいそうでもなくて、あの心が広いから優しいからこうしたわけでもなくて、ただ私はこれまでたくさん愛をもらったリューチェルだったからこう自然とできたことだし、結婚するときにどんなことでもこれからリューチェルの味方でいて一緒にやっていくっていう覚悟で結婚もしたから、そういう風に進むってことが私の中では当たり前じゃないですけど自然なことだったんですよね。だからそれをやっぱり自分の言葉だけで一つの本にまとめさせてもらえたら一番いいのかなっていう思いの始まりで書き出したんですよね。で、原稿もほぼ完成して表紙も撮影しましたぐらいの時の出来事でリューチェルがいなくなってしまったのが、だから本当その後本どうしようってことにはなったんですけど、その中身を変えてしまったりとか、もうじゃあ本出すのやめようってしてしまうと、なんか私もどこかやっぱりリューチェルがいたこのすごく濃い時間を蓋をしてしまうような気持ちにもなるし、うん、これはもうリューチェルがいてくれたその空気のままで皆さんにお届けできたら私が一番嬉しいだけなんですけど、そうすることにしました。
このマイライフの中でも書かれてるんですけども、はい、そのリューチェルさんがちょっとあの辛そうな、
うん、
自分の今の置かれた状況とか、
はい、
特にあの印象的だったのがその高速道路での出来事なんですけども、はいはいはい、まあ、これぜひ皆さんにお読みいただきたいんですが、
ありがとうございます。
身近な大切な人がそういう苦しそうな様相してる時ってどうしてあげたらいいんですかね。
いや本当に私もそんなこと初めてだったし、うん、今思えばもっとああしてあげれたなとかって思うことも本当あるんですけど、もうその瞬間にじゃあ 100% の対応ができる人なんてもういないと思うんですよね、うんうん、逆にこっちはできたと思っても相手からしたら全然望んでることじゃなかったりとかがあるから、それはもう私にもはっきり言ってわからないことではあるんですけど、でも隣にいるよっていうことは伝えつつなのかなって思います。本当私もこれはもうわからないんですけどね、難しいですよね。
でも自分らしさと自分の置かれた状況がずれてる時ってやっぱり人はちょっと苦しかったりするかもしれないですよね。
そうですね、自分の中での自分のギャップっていうのが多分すごいリューチェルも辛かったんだろうなと思うので、正直私は本当にそれを経験したことがないからこそ全然分かってあげられなかったっていうのはあるんですけど、これから過ごしていく中でもう息子に対しても思いますけど、うん、いろんな人がやっぱり自分の中でどれが本当の自分なんだろうとかって思うことあると思うんですけど、なんかそれって別にじゃああのよく言う八方美人みたいなのがあっても、じゃあ八方美人するからダメとかどれが本当の自分か決めなきゃいけない、じゃあこっちが本当の自分ならあっちの自分は作り上げた偽物なんだとか、本当そういうわけじゃないと思ってて、もう八方美人だったら8面全部が本当の自分だと思うし、それはそれでいいと思うんですよね。だからなんかどれが本当の自分なんだろうって悩まずに、これも自分だしあれも自分なんだって思ってほしいなって思います。
あの今振り返ってね、リューチェルさんと一番楽しかった一日とか、
なんだろう、これっていうのないんですけど、うん、私が今リューチェルがいなくなってしまって、うん、すごく一番寂しくなる瞬間っていうのが、 めちゃくちゃしょうもない面白いことがあった時なんですよ、うん、誰かに言うほどじゃない面白いこと、うんうん、それをどれだけリューチェルと共有してはお腹を抱えて何時間も笑ったかっていうのが本当に私はすごい楽しかった数年間なので、やっぱリューチェルとこう同じものに対して同じ温度感で同じだけの気持ちを持ってたっていうことが本当に幸せだったなと思いますね。
あのこのマイライフの中でも、
はい、
アメリカのドラマ見てて良かったシーンが全く同じだったってすごいですね、
うん、いやそうですね、本当にもう好みというか喜怒哀楽がすごく一緒だったんですよね、うん、だからそういう何か映画見ててもそうですけど、例えば私が外から持って帰ってきた愚痴をリュウチェルに聞いてもらった時でも、もう同じどころか倍ぐらいの怒り量で聞いてくれるから、うん、なんでそんなことで怒ってんのなんて私はリュウチェルに言われたこともないし、そう本当にそれがもう幸せでしたね。
ちょっとリスナーの皆さんおそらくリスナーの皆さんはね、パートナーの方にねしょっちゅう言われてると思うよなんでそんなことで怒ってんのとか、それ君の考え方だろうとか、
うん、そうですね、
リュウチェルさんそういうことなかったんだ。
絶対なかったですね。そのもうそれはペコリンが悪いんじゃないとかなんてもう絶対言われたこともないし、
めっちゃいい人じゃないですか
てか私はリュウチェルが本当尊敬する人ですね、今でもですけど、これだけやっぱ相手の気持ちに寄り添って相手を否定せずに全部をまずは受け入れて包み込んでくれるって想像できないと思うんですよ、してあげたくても。それをあんなにナチュラルにできるって本当に私は尊敬で、私には本当ないところなので。
でもそれひょっとしたらそのリュウチェルさんの優しさって子供の頃からやっぱり自分らしさをめぐっていろいろ葛藤があったとか、
は
い、
うん、
だからそういう優しい人になれたのかな。
そうですね、私もそれはすごい思いました。なんかもちろん生まれ持ったリュウチェルの優しさは絶対あるけど、うん、やっぱそこにさらに人に共感してあげられるこの包容力っていうのが培ったのは、うん、リュウチェル自身がちっちゃい頃から自分のね思いといっぱい葛藤したりとかで進んできたこの人生があったからなんだなっていうのは、リュウチェルがカミングアウトしてくれた時にすごい思いましたね。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もタレントでファッションプロデューサーとしてご活躍中のペコさんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート、
このトスタルジッククロージングという今あのやられてるブランドのこのトスタルジックって何ですか、はいはい、
これはまず私の好きな世界観っていうのが80年代とか90年代のアメリカなんですよね、うんうん、はい、ビバリーヒルズ高校
白書
とか、
いいですよね、
もうノンピシャで好きなんですけど、はいはい、フルハウスとかそういう昔ながらのそういう昔みたいな意味をつけれたらなと思って、うん、ノスタルジックって言葉が昔懐かしいってあるじゃないですか、はいはいはい、ありますね、うん、で、それで私の本名が徹子って言うんですけど、うんうん、まあ以前やってたブランドがペコクラブっていう名前でやってまして、うん、その時まあペコクラブだったんですけど、時を経て私も大人になって、うん、もっともっと本当に私らしさじゃないですけど自分をもっと等身大にできるっていう意味も込めて本名の徹子の T を入れたくて、だからノスタルジックの頭文字を T に変えて造語でノスタルジッククロージングにしました。
これ絶対ググってもノスタルジックしか出てこない
もんね。そうなんです
いいですよね
はい、
そもそもペコもなんか書き間違いからペコになったんですって。
あ、そうなんです。
もともとは何だったんですか。
私その本名がテツコなんですけど、うんうん、本当身近な人それこそリュウチェルにも言われてたのがテコ、
テコ、
はい、通、うんうん、を抜かしてテコなんですよ、うん、で初めて会った人にテコって呼んでねとかって言うと、え、ペコみたいな
勘違いしちゃったんだ。
そう、よくもう知ってるペコちゃんですね、あっちのお菓子のペコちゃんをみんな思い浮かべて、え、ペコっていうの、いや違うよテコっていうやりとりがずっとあったので、じゃあもうこっちから名乗ってやろうっていう。あ、めんどくさいから。そうですね
あ、それでペコちゃんになったんですね、はい、
そうなんです。
じゃあペコちゃんとしても本当にカリスマファッションリーダーでずっと活躍してあげてきたんですけど、いやいや、ちょっとまた大人らしさとか、
はい、
本来の自分らしさってことも含めてテコとか、
そうですね、
トスタルジックっていう、
はい、
今後どういう風なブランドに育てていきたいですか。
私はこの自分の洋服を作るにあたって着痩せとか、うん、足が長く見えるとかって本当考えてないんですよ、うん、もう私が80年代90年代アメリカが好きな理由で大きいのが、うん、本当にああいう時代の映画を見てると、まあ、アメリカだと本当に時代関係なく今でもですけど、どれだけ体が大きかったりお尻がプリプリでも二の腕がもちもちでもみんなもうビキニ着て自信満々に胸を張ってビーチを歩いてる姿、もうあの姿が私本当に大好きで、うん、 今日本にその感覚を一番持ってきてほしいなって思うんですけど、なんか私はその気持ちでブランドを作らせてもらってるので、うん、自分はこれでいいんだって思えるお洋服というか、それを一番大切にこれからも作っていきたいなと思ってます。
あのご自身でデザインをされてるってことで、デザイン画とかもどういう時に描いてるんですか？
はい、私なんかすごいこんなことあれなんですけど、追い詰められないとできないタイプであのいつも締め切りの前日とかにドドドドッとやる感じです。
はいはい、タブレットかなんか
で？あ、そうです、 iPad で。
iPad で、
はい。
その才能ってどっかで自分でもう身につけたっていうか。
そう、私本当にもう高校卒業してからちゃんとしたファッションのお勉強って一回もしたこともないんですけど、うんうん、もうただただいろんなドラマとか自分の好きな映画の中からいっぱいイメージソースを拾ってきて、そこからやってますね。
だからものすごくファッションが好きで、はい、好きなこともはっきりしてるから。
そうですね。
ってことは自分が好きなファッションを作ってるってこと。
そうです、
ですね。
こんなこと言ったらデザイナーとして失格かもしれないですけど、もう自分のことだけ考えさせてもらってるので、逆にだからこんな私だけが着たいお洋服をみんなが可愛いねって一緒に言ってもらえてることって本当に奇跡だなって日々感じてます。
どうですか、あのカリスマモデル時代から今もそうですけど、ノスタルジックのファンの方とか、はい、ずっとねペコさんテコさんをフォローしてくださってる、
はい、
好きだって言ってくださってるファンの方々に対してはどんな思いが、
う
ん、
いや本当にもうその私が勝手に可愛いと思う世界を皆さんに、まあ、SNS で発信したりとか、私インスタグラムなんて自分だけの雑誌って感覚でやってるんですよ。だからそれを一緒になって可愛いねとかって日々私を見てくれるって本当にありがたいことだし、こんなにも好き勝手私がやってることに対してこう一緒に共有してくださるのは本当に幸せだなって感謝ですね。
この番組聞いてくださってるリスナーの方の中には、あの自分らしく生きるってことがどういうことか分かんなかったり、
うん、
ちょっと悩んでる方もいらっしゃると思うんですけど、なんかヒントになる言葉とかなんかありましたら。
うん、でも本当に自分らしくって言うと堅苦しいというか、うん、自分らしさを見つけなきゃって思うかもしれないんですけど、うん、自分らしさが今なんだろうって思ってるあなたが、それが今のあなたらしさだから、何も見つけようなんてしなくていいよって思います。
あ、迷ってる自分が自分らしさなんだ。
はい、思いますね。
これは脳科学者としてもちょっと今びっくりしましたちょっとなんかうわ名言と。なるほどね。あ、はい、そうだよね、
うん、って思います。だから私はすごいポジティブなんですけど、うん、ポジティブですとか自己肯定感高いですって言うと、私はすごくネガティブで自己肯定感も低くて、うん、どうやったらペコちゃんみたいになれますか、ポジティブにって言ってもらうんですけど、私はまずネガティブがダメだと思ってることがダメだと思うんですよ。別にそう、ネガティブがダメでも自己肯定感が低いことがダメでもなくて、ネガティブな私、自己肯定感が低い私がダメだっていうその意識が
ダメなんだね
って思うんですよ私は。だからネガティブだけど、まあ一回自己肯定感低いけどこれが私だよねって思うことが第一歩だなって思ってます。嬉しい拍手。
なるほどな、はい、でもそんなペコさんでも迷う時とかはあるんですか？
迷う時あるのかな。私本当にしゃあないしゃあないっていうマインドで生きてて、
うん、
もうこんなとこで迷っててもしゃあないから、とりあえず前進んでみようっていう感じなので。
なるほど。
あんまりないかもしれないです。
そんなペコさんのマイライフ、本当に文章が上手で、
嬉しい。
これ僕あのエッセイの本としてすごい評価されると思うし、あとドラマとか映画の原作になりそうな気がするんですよね。
今私鳥肌立ちました。
それがなんか普遍的な物語かね。
わ、嬉しいです。そんなもうそのお言葉だけで私はもう大満足。
ぜひあのこれを聞いている映画関係者の皆さんマイライフとてもいいと思いますので、
恥ずかしい、
ご注目ください。
ありがとうございます。
まあいろいろお話を伺ってきたんですが、ペコさん、はい、あのこの番組のテーマは夢と挑戦なんですが、
はい、
今後のペコさんの夢挑戦なんでしょうか？
はい、私の夢はですね、あのアメリカのミュージカルドラマのグリーっていうドラマがあるんですけど、おーおーおーおー、私あれが大好きで。
僕も大好きです。あ、
本当ですか？
いいよね、あれね、
嬉しい。そう、大好きで、でそのグリーがやっぱ本当にもうご存知だと思うんですけど、うん、やっぱいろんな人が出てくるわけですよ ね。そう、もうカップルもいろんなカップルだったり、うん、カップルじゃなくてもいろんな人がいっぱい出てきていて、自分たちが勝手にイメージするような人とは本当にみんな実は違うんだよっていうのが本当によくわかるドラマで、
う
ん、でリューチェルも大好きだったんですよ。で、
そうか。
そうで、私とリューチェルですごくよく見てましたし、実はリューチェルっていう名前もグリーの主人公のレイチェルから取ったんですよ。リューチェル、
そうか、
そう、チェルチェルランドとか言ってましたけど、うん、そうだから本当に私は今 このまあリューチェルがカミングアウトしてくれてからもそうですし、リューチェルがいなくなってしまってからもそうですけど、グリーンにどれだけ助けられたかわからないぐらい日々、うん、もうグリーンに本当に助けてもらっていて、私はこの気持ち、そしてリューチェルが伝えられなかったレイチェルへの気持ちをいつかグリーンのキャストの人に会って話したい、伝えたいっていうのが本当に今の夢ですね。
あ、これは実現したら素敵ですね、はい、あのグリーってこの上ない喜びとかそういう意味ですよね。
そうなんですね。
歌ったり踊ったりすることによって、
ああ、
うん、グリークラブ、
そう、グリークラブ、う
ん、あの喜びって意味なんだ。まさにだからね、ペコさんがこれからいろんな喜びを皆さんに伝えてくださったら嬉しいなって思います。ということで、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もタレントでファッションプロデューサーとしてご活躍中のペコさんをお迎えしてお送りしました。ペコさん、2週続けてありがとうございました。
ありがとうございました。
またいらしてください。
ありがとうございます。 Never let go of that dream. Never forget that heart
to challenge. Dream Heart。 茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜もタレントでファッションプロデューサーとしてご活躍中のペコさんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。ペコさんのファッションブランドのトスタロジッククロージング、私今日スタジオで収録してる間ずっとそのペコさんが着てらっしゃるのを見てたんですが、やっぱりファッションって自分らしさの表現なんだろうなと思うんですよね。でもそれがペコさんがおっしゃっているところの、今の自分をまずは認める、受け入れる、そしてなりたい自分に近づける、そういうタイムマシンのようなものがファッションなんだなと改めて思いました。でそこにね、ペコさんの生き方、そしてリューチェルさんと重ねてきた日々が映し出されているんだなと。ファッションってのは本当人そのものだし、人生なんだなってことも思いましたね。皆さんぜひペコさんのマイライフ、そしてファッションブランドのトスタロジッククロージング、チェックしてみていただけたらなと思います。さて、番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。